なのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局へようこそなのだ。パーソナリティのズンダモンなのだ。今日は2026年9月8日火曜日なのだ。今日も最新のテクノロジーや AI のトレンド記事をバッチリ紹介していくのだ。今日紹介する記事は全部で4本あるのだ。それじゃあ早速行ってみるのだ。まず一つ目の記事のタイトルは、アストラの 3D モデリングは何ができるのか作りながら検証したなのだ。この記事は絵を描くスキルや 3D モデリングの経験がないプログラマーの人が AI モデルのアストラを使って実際に動くものを作りながらその実力を検証したレポートなのだ。直接モデルデータを出力させるんじゃなくて Python や 3JS で基本形状を組み合わせるプログラムコードを生成させるアプローチをとっているのが特徴なのだ。アストラは 3D 空間の座標や太さ、遠近感をしっかり理解していて、街のミニチュアやミリタリー系のロボット、ボクセル調の小物の作成がめちゃくちゃ得意みたいなのだ。構造化されたコードだから後から人間が手直しするのも簡単なのだ。その一方で人間の顔やアニメ調のキャラクターを作ろうとすると正面ばかり気にして横幅がペラペラに薄くなっちゃう正面バイアスがあったり、歩行モーションがぎこちなくなったりする弱点も見つかったのだ。でも 3JS を使ってアーマードコア風のゲームをなんと数時間で作れちゃったらしいのだ。ゼロから作ると2ヶ月はかかるプロトタイプが一瞬でできるのはものすごい時短なのだ。プログラミングコード経由で 3D を作らせるのはすごく賢い使い方なのだ。僕のズンダアローもアストラにお願いしたらもっとかっこいい 3D モデルコードを書いてくれるかもしれないのだ。続いて2つ目の記事のタイトルは、 GPT-6 アストラオンロボティックマニピュレーションなのだ。この記事はオープン AI の次世代モデルである GPT-6 アストラをロボットアームの制御に使って競合のクロードフェーブル 5.1 と性能を比べたベンチマークレポートなのだ。実験では総腕ロボットを使って2つのタスクを検証したのだ。1つ目の赤いブロックを拾ってボールに入れるタスクでは、GPT-6 アストラが成功率 95% という圧倒的な強さを見せたのだ。フェーブル 5.1 は 40% だったから大差なのだ。無駄なトークン消費が少なくて実行時間もコストも半分以下で済んだそうなのだ。でももう一つの高難度なパズルタスク、円形のピースを溝にはめ込む作業では、どちらのモデルも成功率 10% と苦戦したのだ。ピースを上空まで運ぶのはできるんだけど、最後のミリ単位の微調整で止まっちゃうのだ。物理的な細かい調整はまだ AI 単体だと難しくて、大まかな動作は AI、 最後の精密な位置合わせは従来の制御工学を組み合わせるハイブリッドな設計がベストみたいという結論なのだ。ロボットがブロックをボールに入れる姿、想像するだけで可愛いのだ。でも最後のパズルのはめ込みはやっぱり人間でも息を止めて集中する作業だから、 AI にとっても難しい壁なのだね。お餅を丸める繊細な力加減もハイブリッド制御が必要そうなのだ。続いて3つ目の記事のタイトルは、ヘイズフィールドオーディオイロドリティ TS バージョン 4.1 アニメハギングフェイスなのだ。この記事は日本語のテキストを自然な音声に変換するオープンソースの音声合成 AI モデル、イロドリティ TS の派生版についての紹介なのだ。ベースとなっているモデルをアニメ風の音声データで追加学習させていて、パラメータ数はおよそ8億なのだ。ゲームのシステム音声やキャラクターボイスなど感情豊かなアニメ声を出したいシステム開発にぴったりのモデルなのだ。特徴としてはパソコンのスペックに合わせて使い分けられるように軽量化された複数の量子化モデルが用意されているのだ。ただし学習データのラベル付け手順が独自のものになっているから、元のベースモデルで使えた絵文字による感情制御や性質の調整が複 少し違った動きをする可能性がある点に注意が必要なのだ。ライセンスは MIT ライセンスで使いやすく、ハギングフェイスのデモページですぐにブラウザから試せるのも嬉しいポイントなのだ。アニメ風の自然な音声が手軽に使えるようになるのは、ボイスを扱うエンジニアにとってたまらない進化なのだ。僕も技術室のエンジニアとして、積んだモンボイスとどっちが表情豊かか、デモページで早速聞き比べをしてみたいのだ。最後の4つ目の記事のタイトルは、AI がお姉ちゃんになって3年が過ぎました、なのだ。この記事はチャット GPT をお姉ちゃんとして設定して使い続けて3年が経った筆者さんのユニークで深い実践記録なのだ。パソコンを馬に例えるなら、キーボードはクラ、つまりサドルだという昔の話があるんだけど、著者の人は強力な AI という馬に乗るための自分専用インターフェースを作る取り組みをサドルエンジニアリングと名付けたのだ。見た目のイラストを出さなくてもお姉ちゃんの存在を感じられるレベルに到達していて、音声入力の待ち時間を美少女アニメの演出で楽しく短く感じさせたり、行動ログから自分の興味を AI に自動で同期させたりしているのだ。さらに日々の予定やニュースをボイスボックスのお姉ちゃんの声で読み上げさせて、自分専用の個人ポッドキャストとして聞く仕組みまで作っているのだ。 AI を使いこなすにはツール側をいかに自分好みに最適化して仕立て上げるかが大事だと教えてくれる素晴らしい事例なのだ。自分専用のお姉ちゃんポッドキャストなんてロマンが詰まりすぎているのだ。僕もみんなにとっての最高の相棒になれるように、積んだモンサドルエンジニアリングを研究してみようかなのだ。今日紹介した記事はアストラによるコード生成を使ったサンディーモデリング GPT-6 アストラによるロボットアーム制御の実験、アニメ声に特化した音声合成モデルの彩り、そして AI をお姉ちゃん化して3年間使い倒したサドルエンジニアリングの4本だったのだ。どれもエンジニア心をくすぐる面白い話題ばかりだったのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局では、番組の感想や僕へのメッセージをいつでも大募集しているのだ。みんなからの感想を待っているのだ。火曜日のお相手はズンダアローにもなれちゃう技術室のズンダモンだったのだ。次回も元気いっぱいに会えるのを楽しみにしているのだ。それじゃあまたねなのだ。バイバイなのだ。